おはようございます。今朝は力の種と題してですね、この時間皆様と共に、考えてみたいと思います。さて、時が経つもの早いもので、実は私もあっという間に40歳を過ぎてしまいました。心の中は若いつもりでいるんですけども、私が小さい頃と比べて良くも悪くも随分いろいろなものが変化してきたように思われます。物や情報はあふれて、次々と新しい事物が出てきて、本当に便利な世の中になっているような気がします。しかしそれがですね、必ずしも人の幸福につながるかというと、そうでも言えないような気がします。便利なものや新しいものが増えても、人の心は飽くことを知らず、ますます貪欲になり、満たされてはいないのではないでしょうか。そしてそれらのものが増えれば増えるほど、それを保持し守るためにますます神経を使い、気を使うことになるのではないでしょうか。それらは一時的なものであります。真の幸福はこの世のものでは得られるものではないのであります。この世で栄華を極めたソロモンは、空の空、一切は空であると言いました。繁栄することは悪いことではありません。しかしこの世のものにとらわれるならば、それは神様から私たちを引き離すものとなりうるのであります。頭の中はこの世のものでいっぱいとなり、私たちの状態は遠く神様から離れてしまうのであります。富や繁栄は神様からいただいた祝福であります。また賜物であり、神様に近づくための手段や方法であって、それらが目的となってはならないのであります。それからまた、人々の道徳観念も低下し、世の中の治安も悪くなってきたように思われます。あちらこちらで犯罪が絶えません。そして戦争やテロなどの戦いが頻繁に起こるようになっています。これらは目に見える形での人間同士の戦いですけれども、実はその背後には目に見えない善と悪との戦い、つまりキリストとサタンとの霊の戦いが繰り広げられているのであります。教育226ページをお読みいたします。主権を争っている2つの勢力の性格を理解し、歴史と予言の記録を通して、この2大勢力の働きをその大いなる終局に至るまでたどることを学ぶべきである。この総統が人間のあらゆる面に入り込んでいることや、我々の日常の行為がこの相反する二つの精神のどちらかを表していることや、好むと好まないとに関わらず、この大総統のどちらかの側に自らの立場を現在決定づけていることなどを知らなければならない。神様は武力を用いて強制はなさいません。しかし神様もまた力を用いられます。聖書の中にはいろいろな奇跡が出てきます。その力とは、自然界を通しての力であったり、また罪に囚われた罪人を罪から救う魂の救いのための精霊の働きであったり、病人の病を癒しの御業であったりと、またこれから起こる出来事を示す予言であったり、さまざまなものがあります。いずれにしてもこれらのものは他の者の幸福や益になるために用いられる力であり、そのことを通して神の偉大さと栄光が表されるものであります。イザヤ45章の24節、正義と力とは主にのみある。ではここでモーセの経験からですね、神の力と人の力について考えていきたいと思います。モーセはパロの宮殿に引き取られて、 最高の文武の教育を受けた人物でした。また彼は養子にも恵まれていたようです。そして武官として名声も高く、エジプト国民の誇りであったのであります。彼は歴史家であり、詩人、哲学者、軍隊の指揮官、立法官であり、彼の知的な偉大さは各時代の偉人よりもはるかに優れていたそうです。またその時代、国々の中で最も勢力があり、最も高い文明を保っていたエジプトの王位継承者となり、最高の栄誉を継ぐ有望視された人物でありました。しかし彼を取り巻くエジプトの環境は決して良くないものでありました。華麗な宮殿、罪の快楽、偶像礼拝など、まことの神様から引き離す魅力的なこの世のもので取り囲まれていたのであります。しかし彼はそのような環境にあっても神様に従うことを選択していったのであります。エジプト王の公的な働きをしながらも、絶えず神の政府の立法を研究して信仰を培っていったのであります。彼の頭の中には天使によって告げられていた神の栄とイスラエル人の救済のことが常にあったのです。しかしそんなある日のこと、同胞のイスラエル人がエジプト人から虐待を受けているのを見た彼は憤慨し、エジプト人を殺してしまうのであります。彼は父祖たちが繰り返して犯したと同様に、神がご自身で成し遂げると約束された事柄を自分の力で実現しようとする同じ過ちを犯したのであります。つまりエジプトの人々からイスラエル人を解放することは神の御心であることを彼は知っていたのでありますけれども、それを実現するのは武力という人の力によるものだと考えていたために、このような殺人の行為に陥ってしまったのであります。神の御心を達成する方法が間違っていました。そして自分の判断で先走ってしまったのであります。第二コリント13章の8節、私たちは真理に従って逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力がある。その結果モーセはパロから命を狙われ、すべてを捨てて命からがらにアラビアに逃亡していきました。その時彼は40歳でした。ちょうど私ぐらいでしょうかね。人生を80歳としたら、一生ピークの時に一番上の頂上から一番下のどん底にまで一気に落ちたのであります。王位継承者とされていた人物が殺人者となってしまいました。そして生活環境もがらりと一変しました。彼は厳しい荒野という自然環境の中で卑しい羊飼いの仕事をすることとなったのです。しかしこれこそ神様がイスラエルの民を解放する指導者として彼を訓練するために許された場所であったのです。彼にはエジプトにいた時に身についた考え、品性、習慣、悪影響など取り去らなければならないものがたくさんありました。彼は神の約束の成就のためには人間的な力や知恵に頼らず、全く神の力に頼るということを悟る必要がありました。人の方法や法則ではなく、神の方法や法則を学ぶ必要があったのであります。神様の創造の御業の中で生活した彼は、羊を養うという骨の折れる困難な仕事を通して忍耐を学び、柔和なものになりました。そして荒野という厳しい自然環境の中において、自分の弱さや無力さを悟り、謙遜になったのであります。また荒野には人工的なものはありません。エジプトでの都会的な暮らしや習慣などの悪影響はなく、それらを取り去るには最も好都合な 環境でありました。何よりも大切なことは、誰にも邪魔されずに神様と直接交わることができる場所だったのであります。彼は自分の力で失敗しましたけれども、神様はそれでも彼を導いてくださいました。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神様はモーセをイスラエル人の指導者としてお使わしになる前に、アラノで彼を訓練しましたが、その訓練は40年もの長い年月がかかりました。モーセも大変でしたが、神様もまた彼を見守り忍耐して導いていたのであります。私たちの主は私たちの苦しみを共に追われる、また担う愛のお方であります。誘惑にあって誰が忠誠を保つかを証明するために、神は試みを送られる。彼はすべてのものをつらい立場に導いて、彼らが自分以外の、そして自分以上の力に頼るかどうかをご覧になるのである。誰にでも試練によって露見されなければならない未知の性格的な特徴がある。彼らが自分の無力さを理解するために、神は自負心の強い者たちがひどく試みられることをお許しになる。我々が試練に耐えるように求められるということは、主イエスが我々の中に発育させたいと望まれる何か非常に尊いものを認めておられることを証明する。もし彼の皆の栄光になるものを何一つ我々の中にご覧にならなければ、我々を精錬するために時間を費やされることはないのである。我々は茨を剪定するために特別な骨折りはしない。キリストは無価値な功績を彼の炉に投げ入れることはなさらない。彼が試されるのは価値のある功績である。ちなみにモーセは神様からアラノでの訓練は40年間と告げられていたわけではありません。彼にはいつまでそのような状態が続くのか分かりませんでした。しかし全ては神様の御手のうちにあり、彼の訓練期間も神様のタイムスケジュールにきちんと組み込まれていたのであります。全ての技に時があり、一番いいタイミングを神様はご存知なのであります。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというものではなく、平安を与えようとするものである。あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。さて、モーセは80歳になり、神様からイスラエルの民を導く指導者として召されます。80歳といえば高齢であり、平和に暮らしたいという願いや思いがモーセにはあったかもしれません。またそのように思うのは当然であります。また昔の若い時のようにエジプトの言葉を滑らかに話せない自分を彼は知っていました。体力、能力、気力ともども衰えていることを知っていたのです。そこで彼は主のご命令を受けた時に尻込みしてしまいました。彼は若い時には主より先走って神のご計画を自分の力で行おうとしましたが、今度は主が行きなさいと命じられた時に尻込みして躊躇したのであります。彼は主にこのように言いました。私は一体何者でしょう。私がパロのところへ行ってイスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。ああ主よ、私は以前にも、またあなたがしもべに語られてから後も言葉の人ではありません。私は口も重く舌も重いのです。ああ主よ、どうか他の適当な人をお使わしください。モーセがこれらの言葉を主に答えるのも分かるような気がします。彼に与えられた主の命令は単に身内や友達の少人数の集まりのリーダーではなく、 100万以上の大群衆の指導者となって彼らを導く役目でありました。しかも導くイスラエルの民はエジプトの生活習慣に慣れ親しんでいる人々であり、決して扱いやすい人々ではなかったことでしょう。モーセのために祈って応援し協力してくれる人がどれだけいたことでしょうか。彼らは何か自分たちに都合の悪いことになると彼につぶやき、モーセに食ってかかったのであります。さらにそのような人々の指導者となって対決する相手は物分かりのいい王様ではなく、頑固で高慢な異教のエジプトの王様でありました。何の地位や名声もない一老人が最高の権威であるエジプトの王様に立てつくのであります。それは命がけの任務であったことでしょう。またさらに無事にエジプトを脱出することができたとしても、大群衆を引き連れてアラノを旅することは決して容易なことではありません。すべてが整った安心安全快適なツアーではなく、何の保証もない危険だらけの民族大移動であります。重大な責任と危険が伴う任務でありました。しかしモーセの願いに対する主の答えは、エジプトからイスラエルの人々を導き出しなさいということでありました。私は必ずあなたと共にいて、共にいる、これが私のあなたを使わした印である、だから勇気を出して行きなさいとのご命令であったのです。そして主のご命令を受け入れ、モーセは全力を挙げて突き進んでいくのであります。ミニストリー456から457ページ。私たちがしなければならない仕事は自分の好きなものでないかもしれないが、自分のために神が選ばれた働きであるとして受け入れるべきことを覚えよう。好きであっても嫌いであっても、私たちは自分の最も身近にある義務を果たさなければならない。すべてあなたの手のなしうることは力を尽くしてなせ、あなたの行く読みには技も経力も知識も知恵もないからである。全能なる、全知全能なる神様にできないことはありません。あえて主は力の弱くなったモーセを用いられました。なぜでしょうか。人の力で達成されるならば、人は神に頼らなくなります。そしてまた神様の栄光は期されず、その人が高慢に陥る危険があるからであります。人の力が少なければ少ないほど、神様の偉大な力を受け入れる余地ができ、主の力が働きやすいのであります。パウロは自分の弱さについてこのように書いています。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に現れる、それだからキリストの力が私に宿るようにむしろ喜んで自分の弱さを誇ろう、だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう、なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。もうゼカリア4章の6節、万軍の主は仰せられる、これは権勢によらず能力によらず私の霊によるのである。しかしここで間違ってはならないことは、主がなさるから人は何もしないでよいということではありません。人のするべきことがあり、努力すべきことがあります。それは神の命じられたことを受け入れて力の限りを尽くして行うということであります。神様と人との協力関係が必要なのであります。成功の秘訣は神の力と人間の努力の結合である。最高の結果を達成する者は全能者の腕に絶対の信頼を置く人である。続けて、神の命令がモーセに与えられたとき、彼は自信がなく口が重く臆病であった。彼はイスラエル人に対する神の代弁者としての自分の不適任さを持って圧倒された。 しかしひとたびその任務を受け入れるや、主に全く信頼を寄せ全身を込めて働きを始めた。彼はこの偉大な働きのために彼の知力の限りを尽くして働いた。神はモーセのこのような従順な態度を祝福されたので、彼は雄弁になり希望に満ち落ち着きを取り戻して、人間に委ねられた最大の働きにふさわしい人物となった。これこそ神に全く信頼し主のご命令に完全に従う者の品性を神が強化される良い実例である。人間は神がお与えになる責任を受け入れ、全力を尽くして正しく遂行しようと願うときに力と能力とを受けるものである。たとえその地位がどんなに低く、その能力に限りがあったとしても、神の力に信頼しその働きを忠実に果たそうとする者は誠に偉大なものになるのである。さて、ここで考えてみたい主が語られた二つの聖句があります。その一つは、主がモーセにイスラエルの民をエジプトから導き出しなさいとのご命令を出す前に語られた主ご自身の名前を紹介した出エジプト記3章の6節の、私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという聖句であります。そしてもう一つ、主のご命令に尻込みしているモーセに対して言われた主の言葉です。それは出エジプト記3章の12節の、私は必ずあなたと共にいる、これが私のあなたを使わした印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろうという聖句であります。まず出エジプト記3章の6節、私はあなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるという聖句について考えてみたいと思います。なぜ主は三人の個人名を出してその人たちの神であるとモーセに言われたのでしょうか。そしてまた個人的に十分に主との交わりを荒野で40年間してきたモーセに、この訓練期間の終わりにあたって改めて今さらそのような形でご自身を表したのでありましょうか。それはアブラハム、イサク、ヤコブともに同じ欠点の共通点があり、それがモーセにも当てはまるものだからであったのです。三人の父祖たちも偉大な人物でしたが、人としてモーセと同じ弱さがありました。それは神のご計画を神の力に頼らず人の力で成功させようとする弱さでありました。そして三人の試練はそれぞれ違うものでありましたけれども、どれもとても厳しい試練でありました。しかしそれでも彼らは神の力に頼り、信仰によって試練に勝利した者たちであったのです。それで主は彼らの経験と教訓をもう一度モーセにも思い起こさせ、忘れないようにさせたのであります。エジプトからイスラエルの民を救済するという大事業を成功させるには、人の力に頼らず神に頼る信仰が神に用いられる指導者の器として必要不可欠だからであります。モーセはエジプト人を殺したとき、父祖たちが繰り返して犯したと同様に、神がご自身で成し遂げると約束された事柄を自分の手で実現しようとする同じ過ちを犯した。彼もまたアブラハムやヤコブが学んだのと同じ信仰の教訓、すなわち神の約束の成就のためには人間的な知恵や力に頼らず神の力に頼ることを学ぶ必要があった。次に出エジプト記3章の12節の、私は必ずあなたと共にいる、これが私のあなたを使わした印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなた方はこの山で神に仕えるであろうという主が語られた言葉について考えてみたいと思います。さて、主が共にいてくださることほど 人にとって素晴らしいことはありません。また光栄なことであり、心強いものはないのではないでしょうか。なぜなら主は全知全能なる王の王、主の主、万軍の主だからであります。主に対抗するものはあっても勝てるものはいません。万軍の主はすべてに勝利する力のあるお方なのであります。ところでイザヤ41章の8節から13節には、主が共にいるときに勝利することができる状態が記されています。このイザヤ書の聖句を考慮しながらもう少しですね、考えてみたいと思います。お読みします。しかし我がしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。見よ、あなたに向かって怒る者は皆恥じて慌てふためき、あなたと争う者は滅びて無に帰する。あなたはあなたと争う者を尋ねても見出さず、あなたと戦う者は全く消え失せる。あなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う、恐れてはならない、私はあなたを助ける。これらの聖句は物理的なことはもちろんのことでありますけれども、霊的に考えてみたいと思います。信仰によってキリストを信じ受け入れるすべての人はアブラハムの子孫であり、主のしもべであります。主はご自分のしもべが罪に汚れて神からどんなに遠く離れた寂しい地の果てや地の隅々のような目立たない場所にいようとも、主は決して見放さず、見つけて連れ戻し、主の働きに召してくださいます。そしてどんなに弱くとも全知全能なる主が助け、強め支えてくださるのです。罪には平安がなく恐れがあります。一番の強敵は何でしょうか。罪であり自我であります。その自分の自我に万軍の主がご自身の勝利の右の手によって勝利させてくださるのです。その罪や自我という敵は尋ねても見出せず無に帰するというのです。これらの聖句は罪の呪いが全く消え失せるほどの完全な勝利を主が成し遂げてくださるという素晴らしい約束の聖句であります。アブラハムと彼の子孫への賜物はカナンの地だけでなく地球全体を含むものであった。なぜなら世界を相続させるとの約束がアブラハムとその子孫とに対してなされたのは立法によるのではなく信仰の義によるからであると使徒は言っている。アブラハムに対してなされた約束はキリストによって成就されることを聖書は明らかにしている。キリストにあるものは皆アブラハムの子孫であり約束による相続人なのである。すなわち罪の呪いの取り去られた地の朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐ相続人である。人の性質には悪への傾向、すなわち自力だけでは抵抗しえない一つの力が働いている。この力に抵抗し魂の奥底に唯一の価値を感じている理想を達成するためにはただ一つの力に助けを求めてすがるより他に道はない。その力とはキリストである。この力と協力することが人にとって最大の必要である。ちなみにこの13節のあなたの神主なる私はあなたの右の手を取ってあなたに言う、恐れてはならない、私はあなたを助けるというところの箇所を新改訳聖書もですね、よかったのでご紹介させていただきます。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだからという訳でありました。では次に これが私のあなたを使わした印であるということを考えてみたいと思います。主はモーセをイスラエルの民を導くために印をお与えになりました。それは私は必ずあなたと共にいるという印でありました。その意味はイザヤ書の先ほどの聖句を考慮しながら考えてみたときに、万軍の主が共にいるならばどんなことにも勝利できるということであります。そしてどんなことにもとは物理的なことだけでなく霊的なことも含みました。なぜなら全知全能なる万軍の主にできないことはないからであります。その霊的に意味において最大の敵である罪に必ず勝利できるということであります。そしてちなみにこの印という言葉のヘブル語は、まあ、読み方が間違っているかもしれませんがオースとしておきましょうか。このオースというヘブル語はエゼキエル20章の12節20節の印にも同じように使われています。その印とは安息日を性別することであります。安息日を性別して清く守るならば万軍の主が私たちの神であることが他の人々に分かる印となるということであります。モーセもまた神の律法を守り安息日を守っていたものでありました。彼の試練は大きかったが彼には特別な神の恵みの印が与えられていた。彼は荒野の旅の間に神の力と光栄の現れを目撃しその愛の交わりに豊かに預かってきた。次にあなたが民をエジプトから導き出したときあなた方はこの山で神に仕えるであろうという言葉を考えてみたいと思います。この聖句もまた物理的なことはもちろんそうですが霊的な面から考えてみたいと思います。モーセはキリストの形でありました。型でありました。この聖句にはキリストが神の民をエジプトという罪の国から導き出すことが予表されています。そしてまたこの山とは神の山ホレブであります。主はここで後に頂上のシナイ山においてモーセに実戒を与えられます。したがってこの山ホレブ山で神に仕えるということは神のご品性である神の律法に従うことであります。その服従とはキリストによって罪の中から救出されるとき心から従うことができるものであります。なぜならこの仕えるというヘブル語、まあ、アーバドと言っておきますがは申命記10章の12節に出てくる彼を愛し心を尽くし精神を尽くしてあなたの神主に仕えの使いにも使われているからであります。教育の5ページを読みします。力を尽くし思いを尽くし心を尽くして限りない全能の神を愛することはあらゆる能力の最高の発達を意味する。それはまた人の地位特待に神の御方たちが回復されなければならないことを意味している。モーセはキリストの方であった。イスラエルの群衆を地上のカナンに導く準備をさせるために神はモーセを苦難と困窮の学校で訓練するのを良しとされた。天のカナンに向かう神のイスラエルには天来の指導者としての務めを果たすのに人間の教えを必要としない指揮官がおられる。だがその彼も苦難を通して全うされこうして主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練の中にある者たちを助けることができるのである。我らの贖い主は一つとして人間的な弱さや欠陥を表されなかったが我々が約束の地に入ることができるために死んでくださった。さて忘れてはならない大切なことが一つあります。それは目的を達成するための動機であります。それは何でしょうか。それは愛であります。コリント第一13章にあるように愛がなければ全ては虚しいものとなるからであります。愛は力であります。 正しい方向に導くものは愛であります。そして愛は最も大いなるもので永遠に続くものであります。愛のお方である万軍の主はその大いなる愛のゆえに私たち罪人のために死んでくださり、その偉大な力によって滅びるばかりの私たちを罪から救い出し生きるようにしてくださいました。なんというへりくだりではないでしょうか。主は高くいらせられるが低いものを顧みられる。詩編138-6。最後にですね、あなたへのグッドニュースという SDA 教団発行のですねパンフレットに島田真澄先生が書いた記事がですねあったんで、そのとても良かったのでご紹介させていただきたいと思います。一人の少女が幼い時に母親を失いました。数年後新しい母親がやってきましたが、お母さんと呼びかけることができませんでした。新しいお母さんは優しく親切でいつも愛してくれました。でも彼女の心は閉ざされ続けていたのです。夏休みのある日、お母さんに誘われて二人で川に遊びに行きました。少女は黙ってついていきます。川に着くとさっさと水着に着替えてお母さんを置いたまま水に飛び込んでいきました。ところが深みにはまり溺れてしまったのです。気がつくと病院のベッドに寝ていました。目を開けると心配そうに父親が覗き込んでいました。少女の開いた目を見て父親が涙をこぼし、彼女の生還を喜びました。ところが彼女は母親の姿が見えないことに気づきました。あの人はどこ？父親は顔を曇らせて言いました。お母さんはね、お前を助けるため服を着たまま川に飛び込んだ。そうしてようやくお前を岸に押し上げると力尽きて流されていったんだ。下流でようやく見つかってお母さんも病院に運ばれた。でもまだ意識はないんだ。次の日、少女は父親と一緒に母親を訪ねます。人工呼吸器がつけられ、たくさんの管が彼女の体についてきました。この人が私のために。しかしついにその母親が家に帰ってくることはありませんでした。葬儀を終えて父親と二人で残った母親の荷物を片付けていると日記帳が出てきました。結婚してからずっと綴られてきた日記でした。毎日毎日どのページにも彼女のことが記されていました。心を開いてくれない、今日はこんな会話ができた、そしてあの川に行く3日前の日記にこう書いてあったのです。はにかみ屋だけどとてもいい子、この子のためなら私は命を懸けることができる。そして3日後、文字通り彼女は娘のために命を捨てたのです。その日記を読んで彼女は狂ったように泣き叫びました。お母さん、初めて母親をお母さんと呼び、そしてごめんね、ごめんね、ごめんねと繰り返し謝ったのであります。愛は大水を持ってしても消すことはできません。人の心を変えるのは愛であります。愛だけが固くなな人の心を溶かすのであります。愛は愛を生むのであります。そしてイエス・キリストの愛はこの母親の愛であります。罪だらけの私たちを命を懸けて愛する愛なのであります。 なんという計り知れない大きな愛でしょうか。ぜひこの大いなる主の愛に応えるものとなりたいものであります。